平成29年9月第4回議会定例会において、通告のとおり一般質問を行います。まず第1点目、地域交流子育て支援施設の多目的ホールの設備充実と文化振興についてお伺いしたいと思います。具体的に申し上げますと、農村センターの多目的ホール施設との違いと設計上の特色について伺いたいと思います。二つ目として、ステージにおける照明、音響、設計プランの現状と今後の実施計画について伺います。三番目として、そのステージを使った町内外の芸術団体、公演などによる文化振興策について伺いたいと思います。二点目、都市消費者との交流支援策についてであります。具体的には一つとして、町民有志によるイベント参加や交流実施の評価について伺いたいと思います。二つ目、今後の支援方策についてお伺いしたいと思います。大変遅くなりましたので、当局の前向きなご回答いただきながら早く終わりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
安倍少将。
芳賀秀一議員にご答弁申し上げます。はじめに多目的ホールに関する3点のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。地域交流子育て支援施設の多目的ホールにつきましてはこれまで講演や講座発表会などの場として長年にわたり町民に親しまれてきました農村環境改善センター多目的ホールの機能をより充実させる狙いからこれまで以上に町民の方々の多様なニーズに応え親しみを持っていただけるよう計画しているものであります。具体的に申し上げますと主要団体のさまざまな演出に柔軟に対応できるようステージの幅や高さ奥行きについても大きな空間を確保し、座席については音楽や演劇などが見やすいように階段状の観覧席を導入するとともに、ホールの近くには会議室を配置し、出演者の控え室としても活用できるよう考えているところであります。音響については専門家の助言も得ながら実施設計に取り組むこととしており、照明については、ステージは壁面を利用した照明とし、その上部には出演者が自由に活用できる美術バトンも設置して、利用者の演出等にできる限り幅広く対応できるよう設計に取り組んでいるところであります。町内の芸術文化を担う個人や団体の方々からは、自己表現や研修、交流の場として、これまで以上に積極的にご利用いただき、さらに町外の方々との交流などにより、町民の芸術文化活動の意欲の高まりも期待されているところであり、施設の利用促進に努めながら、本町の文化振興につなげていきたいと考えているところであります。次に、都市消費者との交流支援策に関する2点のご質問につきましては、関連がありますので一括してご答弁申し上げます。本町では横浜市立浦島小学校の農業体験交流や庄内村農塾による神奈川区民祭での交流、さらには有機農業グループによる消費者団体との交流など、それぞれが目的を持ち主体性を持って交流活動を展開しているところであります。平成20年から取り組んでおります産直出前便においては、三河庄内の物産を神奈川県藤沢市のショッピングモールで直売する定期イベントとして継続して行っているところであり、藤沢市消費者等との交流が確実に深まってきております。当初は町が企画運営を主導してきたところでありますが、現在では産直出前便の参加者のご努力により、 自主自立の運営となっており、より継続性と自由度を増した交流活動が行われております。町といたしましては、このような交流活動が大きく広がり、都市と農村の相互交流が活発化していくことは、地域振興にもつながる有効な取り組みであると高く評価しているところであり、今後におきましても民間主導による草の根交流を基本に、実施団体の主体性を尊重しながら、交流事業の継続と充実が図れるよう支援してまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。
6番、羽賀秀一議員。
はい、最初に、多目的法律施設について再質問させていただきます。本来であれば子育て支援施設全体の課題というのがあると思いますけれども、喫緊の課題として、多目的ホールの充実について、非常に一つの問題意識を持ちましたので、それについて絞り込んで質問させていただきますが、ただいま私どもに渡されている実施設計という図面の中で、ステージの設計図がありまして、言われましたように、幅や高さが大きく、座席についてははっきり分からなかったわけですけれども、幅広くということで、従来よりも充実した施設であるというふうに伺いました。また音響という話の中で、これは要するに反響板を作ったと。で、反響板も側面と上面に反響板を設置しますと、これ移動式でと、そういう意味ではその反響板そのものは、今までの公民館の多目的ホールと比べますと、生の声がきっちり会場に届くという非常に大きな効果があるとは思いますが、この設計そのものを悪いというのではないのですが、肝心のですね、照明については壁面の照明のみというふうな話でありました。で、肝心のステージの照明の設計がないというふうに伺いました。で、美術バトンというふうな話がありましたけれども、バトンというのは横の棒でこう上げたり下げたりするやつですけれども、美術バトンというのはそこにいろんな看板も下げられますし、いろんな幕とか下げられるわけですが、大道具小道具下げられますが、普通ですね、ステージには美術バトンとそれが照明のバトン両方あるんです。で、照明のバトンの設計がないんですよ、このステージには。だから、その辺についてどのように考えておられるかお聞きしたいと思います。
高橋子育て支援施設整備主管。
ステージの照明に関するご質問でありましたが、皆様に、配布といいますか公開しております図面は、基本設計ということで、先ほど町長も、答弁いたしておりましたが、現在、基本設計に基づいた実施設計に取り組んでいるところであります。私の方では現在の農村環境改善センター多目的ホール、この照明については、ご案内のとおり、ステージの前の上部にですね、5つの照明があり、なおそのステージ上に、全体を照らす、照明、それから、ステージの一番後ろにあります白幕、これを照らす照明、3つ、ございます。基本的にそのステージ全体正面からまた真上から照明を当てましてですね、それぞれコンサートなり講演会等に支障なくできるように考えておりますので、どうしてもその基本図面ですと具体的にこの場所とかですね、支障が載っておりませんけども、その辺は、舞台等に支障のないような形での照明ということで、取り組むつもりでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。
6番、羽賀秀一議員。
今のご回答ですと、基本的に農村センターの多目的ホールの照明とほぼ同じものを設置されるというふうにお伺いしましたけれども、そのような解釈でよろしいのでしょうか。で、そういうふうに解釈しましたけれども、じゃあ一つ申し上げますが、農村センターの舞台の照明のステージの上の照明の あの明かりはですね、ちょっと欠陥があるんです。本当は外側にあるようなスポットライトが中に必要なんですよ。これあのサスペンションライトといいまして、それを部分的に照らすような、それがないんです。それで真上にある横のカラー の色の入ったランプが上にありますけど、あれは必要ないんですよね。ですから農村センターのあのステージの照明はそれなりに欠陥がある。で、あの外にあるあのシーリングライトといいますけど、さっき言った5個のやつ、あれの位置が全く狂っているわけですよね。で、あれ動かせない、あれを動かすためにはタワーを組まないと動かせないわけですよ。ですからそういう意味では農村センターの今の照明設備をより使いやすく、同じぐらいのレベルでいいのですが、より使いやすくするべきと思いますが、その点いかがでしょうか。
高橋子育て支援施設整備士官。
私の、まあ、説明不足だったのかもしれませんけれども、あの現在の農村環境改善センター多目的ホールと同じっていうことではなくて、まあ、あの設置してあります照明、ちょっとあの専門的なその照明の名称は、省略させていただきますが、まず先ほど申し上げました通り、講演会、研修会、または演奏会、コンサートですね、そういったものにまず現状のそのステージを、照らすだけの、まあ、機能を持たせて、で先ほどあのシーリングライトといいますか、ステージの、上部からステージの正面を照らすところにつきましては、まあ、基本設計ではですね、まあ、そういったものをこう例えば壁を利用してとか、そういう形で、考えておるところでありますので、まずあの全く同じというよりは、まずそういった需要といいますか、出演にしようがないような形で、照明については考えていきたいということでございます。
6番羽賀秀一議員。
私とその衆議院会の課長とこういう話をしてい いのかどうかというのはちょっと疑問な点もあるんですが、今の話ですと全体の照明はあるけれど真ん前の照明ないと、明らかにこれはですね、今 あの農村センターの照明よりも落ちます、はっきり言って。で、合唱とか公演は間に合うでしょうという考え方ですけれども、合唱もきっちり照明は部分的にしたり、いろんな色を変えたりしてるわけですよ、実際は。でこの間響きホールでコルカトリアの公演ありましたけども、あれだってきっちり照明を使ってるわけですよね。ですからそのように部分的な照明が動かせるような設備はいくら合唱とかあの講演会を主体にしたものだとしても必要です。で、今の話ですと事務局と局がですね、プランニングをして、まあ、業者として実施設計を決めるというような話に私受け取りましたけれども、実際そのようなやり方をなさるんでしょうか。
高橋子育て支援施設整備士官。
はい、実施設計につきましては、検討委員会、それから地域交流エリアの検討部会等からさまざまな形で意見をいただきました。そういったものも、きちんと踏まえてですね、実施設計には生かしていきたいというふうに考えております。また照明についての演出についてであります。現在の多目的あの農村環境改善センター多目的ホールにおきましても、右袖の方にではありますが、各スポットを部分的に、操作する基板と、操作盤等はございます。で、新たな施設につきましては、これをできれば卓上のものでですね、まあ、演出者の身近なところで、これは照明もそのような形で、取り組みたいなといいますか、設置できればというふうに考えておるんですが、先ほど、議員さんが議員のより質問ありました通り、その色でありますとか部分的なその照明といいますか投稿についても可能なような形で、設備の方を、設置していきたいということでは考えております。
6番羽賀秀一議員。
までどのような経過をたどっていくかということを今ちょっとお伺いしたわけですけれども、中身ではなくて、で、あの検討委員会を行ったその声を生かして、設計に入りたいと言いましたが、 まあ、検討委員会に参加された方から伺いますと、照明とか音響って、PA ですね、電気的な音響に関してのそういうヒアリングは一切なかったというふうな話にありました。ですから それぞれの立場で演奏とかでこのようなものを欲しいというふうに言ったと思いますけれども、全体の最後までの設計についての提案ももちろん出す機会もなくて、これからまた何か集まるのかなと思っていたら全然集まりの呼びかけもないという話を受けましたけれども、その段取りなんですけれども、これからもその検討委員会を開いてそのいろんな意見を聞いて決めるということはなさらないのでしょうか。
高橋子育て支援施設整備主管。
実施設計にあたりましては、照明に限らずですね、何度か、平面図等をお示ししながらですね、検討部会の委員さんから、こういうものがあったらいい、こういうスペースにしてもらいたいというような意見もいただきながら、作成となった基本計画でございます。で、場合によってはですね、こちらの方で、ちょっと疑義的なものが生じた場合、先ほど町長が答弁しておりましたが、音響に限らず照明についてもですね、専門家等の意見もいただく中で、町民といいますか検討部会に、お諮りする場面もあるかもしれませんけれども、まず一定程度、広く町民の代表の方からも意見をいただいてきた、それを取りまとめた基本設計でありますので、これを十分に踏まえて、実施設計の方を取り組んでいきたいというふうに考えております。
6番、羽賀秀一議員。
話が煮詰まりませんが、検討委員会のメンバーには、決定的に抜けれている関係者がいます。それは演劇関係です。一人も言いません。照明を主に使うのは演劇関係なんですよね。で、三河町は演劇団体はないんですけれども、実際上演劇に参加している鶴岡市の方もおりますし、何年か前ですけれども、演劇公演をやられた経験があります。で、恥ずかしながら私も昔20代で演劇やったことあるんですけども、照明の知識は合唱とかですね、踊りの方では分かりません。それはやっぱり実際照明を動かす、音響もそうですけども、 PA もそうですけども、動かすやっぱり演劇の人の知識が一番豊富だと思います。です、今これから専門家の意見というふうな話、ありましたが、ぜひともこれから使う前提もありますので、その演劇公演をするという可能性ももちろんありますので、今までの検討委員ではなくて、もっと幅を広げた格好で、照明とかその PA も含めた専門的な知識を持った人の意見をぜひとも聞くべきというふうに思います。いかがでしょうか。
高橋子育て支援施設整備主管。
先ほど、美術バトンの話も出ました。私も不勉強な部分多いんですが、演劇の公演となりますと、その都度やはりその舞台設定というのはいろんな形で、いろんな必要な照明と機材も必要になってこようかと思います。そういったものにですね、つきましては、できるだけその汎用なといいますか、例えばスポットでも、例えば持ち込みで対応していただけるような美術バトンの配置でありますとか、あと可動式ではありますが、現在多目的ホールもですね、ピンスポットライトでありますとか、サイドライトというんですかね、そういったものもございます。そういったものもうまく活用していただきながらですね、そういった演劇等にも対応していただければというふうに考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。
6番、
私の質問に答えてないんですけど、その検討委員として専門家的な意見を聞いて決めるべきではないかというふうに言ったんですけども、その回答をいただいていません。
高橋子育て支援施設整備主管。
これから、実施設計を進める中でですね、場面によって必要に応じてですね、そういった手立ても必要となった場合対応したいというふうに考えます。
6番、羽賀秀一議員。
ですね、終わらなくなりますよ。次の質問できなくなりますが、全体スケジュールの加速化ということで、 予定が早まっているわけですよね。で、本体工事が来年の夏ぐらいに始まるというふうな計画をいただいたわけですけれども、今の照明とかその PA は本体工事と無関係ではないんです。その照明を後から持ち込めばいいという話ですが、それはもうちゃんとした電源がなければできませんし、その電源をまさか露出で引っ張ってくるわけいかないわけですから、もう仮に備品を後で入れるにしても配管とかですね、さっき言ったバトンとかそういうのに伝って電源を入れるとか、そういう本体設計に関わることがいっぱいあるわけですよね。ですから早めに今言った専門家の意見を聞き、その関係者、それともう一つその利用する人の意見をやっぱり聞かないと、今後ですね、運用していく段階でその全部協議委員会で運用専門的にその責任を持ってやるというのであればいいんですが、やはりその民間の運用するその知識やそれから自主的なその講演も含めたものが必要になってくると思うんですよね。ですからその場合にもちゃんとした今から意見を聞いておけば、そのような運用に関しても必ず役に立つというふうに思いますので、その辺も含めましてぜひ今一度関係者ないし専門家の意見を聞くということをぜひするべきというふうにして、今ちょっと問題主張いたしまして、次の課題に移りたいと思いますが、で文化振興についてですが、そこを起点にして文化振興策をしますというふうなことでありますが、今まで通りの公民館の農村センターの多目的ホールの使用ですと、そこを使って積極的に文化振興しているというふうには見えないのですが、そういう意味ではぜひここの文化施設を使った本当の意味の文化振興をするべきと思います。で実は、ご存知と思いますけれども、三河町には芸術、プロの芸術家もピアノやそれから演奏のオペラの演奏さが歌う方もおりますし、ピアノの先生もおるわけですので、合唱団体もたくさんある。で非常に文化的にはレベルの高い地域ではないかと思います。で、その人たちに言わせてのお話を聞きますと、ちゃんとしたその設備があればプロは来るよと。で三河町の場所、それからその350席というその席数というのは非常にちょうどいいと、他にも今あちらこちらにできておりますが、場所的な地理的な立地条件から言ったら三河町が一番いい。 ですからせっかく作るのであれば、やっぱりそのプロもちゃんと自信を持って演奏できるような設備とか、そういう環境をぜひその進めるべきと思いますが、それあれですか、教育長いかがでしょうか。
鈴木教育長。
私もホールのことはあまり分かりませんけれども、確かに照明とかですね、あまりにも特化すると今度プロが来ないと扱えないと、音響も照明もですね、となるとあまりにもなんていうかな、やはりそのホールっていうのはいろいろマルチ的ないろんな催し物に対応できるというような形になると思うんで、その辺は最大公約数で考えていかなきゃいけない。それから予算も限られてますし、その辺はさっき課長も申し上げましたけれども、今回まだ実施基本設計だけですから、今後できる範囲内ですね、そういう専門家のいろんな意見も聞きながら総合的な形で判断していきたいというふうに思ってます。それからあと、350人ちょうどいいと言っても、確かに今の話を聞くとですね、さあ350だから演劇はちょうどいいから、あれもあれこれもやれっていうのは、なかなかそれはですね、やっぱり身の丈に合った形でないと。それから、このホールの目的というのはやっぱり多目的に活用するということですから、やっぱりそれなりの予算の関係もありますから、それも、きちっと考えていかなきゃいけないし、それから文化振興もですね、これ作ったけれども町でやれ、羽賀議員はどういうふうに思っているのか分かりませんけれども、やっぱりこれは器を作るけれども、あと使ってもらうのはですね、いろんな団体に使ってもらわなきゃいけないし、町で文化振興のためにあれもやれこれもやれって、それはなかなか予算上はできないと思うんで、使いやすさ とともにですね、皆さん方に喜んで来ていただけると、まあ、その最大公約数的なところを目指していきたいなというふうに私自身は思っております。以上です。
6番羽賀秀一議員。
また話が戻りそうでちょっとあれなんですが、あの身の丈にあったという話をですね、やはりその予算の制限の中で、なるべく規模ちっちゃくじゃないですけども普通のというふうな形に聞こえてしまうんですけども、まあ希望としてはやはり少し立派にと言いましょうか、備品についてもですね、まあ後からピアノの話もあると思いますけれども、ピアノ演奏なんかでもピアノはやっぱある程度立派なピアノを入れるべきだと私は思いますし、で設備は1年や2年ではなくて、まあ、40年50年使うわけですよね。でピアノだって備品だってそれぐらいもっと持つわけですので、ある意味その評価、ずっとその文化振興も含めた町の評価に つながることではありますので、ある程度町民も自信が持てる、そういうその設備備品を導入すべきということを申し上げまして、ちょっと時間がありませんので次の質問に移ります。支援交流策、投資消費者との交流策についてですが、支援の方法について、まあ、これは自主自立でその民間を主導としたその、まあ、中で支援したいというふうな話にありましたけれども、一つ具体的に申し上げますと、今そういう都市との交流、まあ、神奈川区民祭の話ありましたけれども、実際上は農産物を販売した収益でもってその交通費も含めた実費を賄うことは絶対不可能なわけですよね。でそれはお分かりと思いますが、でそういうことで、そういう意味では実際今は頑張る農家支援を受けながら活動しているわけですけれども、その頑張る農家支援事業というのは3年間限定というね、同じ名目ではということで、毎年手を変え品を変え、毎年じゃないや、3年ごとに団体名を変えたり代表者を変えたりしながらやっているというふうな、で実質行動する場合には、まあ、同じ交流事業をしているということになっておりますが、非常に不安定な、毎年不安で今年もらえるのかなみたいな感じの交流事業になっておりまして、ぜひとも都市との交流事業に関しては、これは個人の生産物をただも販売するだけではなくて、町の宣伝を必ずしてきますし、で消費者とのつながり、それから、まあ、浦島商工も含めまして、その時にまた深まるわけですので、それがその必ず三河町にもいろんな形で還元されることもあるので、個人の利益ためではなくて、そういう意味では大きい意味の町の宣伝にもなるわけですし、それは支援するのが筋ではないかと思いますし、一つその頑張る農家支援も頑張る農家支援でやるのであれば、3年間限定というのではなくて、それを特例を作りまして、支援事業に関しては継続的にやってもいいよというふうなこととか、でなければ都市交流については別の制度を作るというふうなことはできないでしょうか。
斉藤産業振興課長。
はい、都市と農村との交流ということにつきましては、まあ1回2回の単発のものではなくて、継続してその効果なりが出てくるものと理解しています。そういう意味ではそうした交流活動が継続して行われることが必要だなというふうに思いますが、具体的にはそれをするために、羽賀議員も言われた通り、いわゆる旅費とかなりの大きな負担になるということで、例として頑張る農家では旅費等を中心に3年間継続して支援をしてきたところがございます。で、それ以上の継続についても当然必要だとは思いますが、同じように旅費を4年目5年目6年目、もしは、まあ、言い方を変えれば旅費がなければこの交流できませんよというような交流は、やはり一生懸命考える必要があると思っています。で、とは言いながらも、現実的にはその旅費等も含めて経費が大変であることは十分に承知しております。ですので、例えばその旅費についても言われた通り、農産物の販売で得られたものでは無理だという言い方を、もう少し得るため、今よりも少しでも得るためにはどうすればいいのかというようなことも、それなりに工面しながら継続を前提に考えていく必要があると思っています。町長答弁の中で産直出前便例として、お話しさせていただいていますが、これが一つの例です。 支援がなければできないでなく、自分たちで継続するための努力で自立された例でございます。以上でございます。
以上で6番羽賀秀一議員の質問を終わります。